カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送で今日はお届けしているんですけれども、3月になりました。今日は3月3日桃の節句。さすがに春はもうそこまでやってきているっていうね、そんな実感がありますよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は花粉もたくさん飛んでいるということで、ぐしゅぐしゅってやってらっしゃる方もたくさんおられます。さて、今回はチェコ共和国の首都プラハのお話です。京都プラハは姉妹都市提携20年になるそうです。長年京都プラハの友好のために尽力してこられました元 KBS 京都プロデューサー、現在は映像制作やレコーディングディレクターとしてご活躍の池田和夫さんに今日はお話を伺います。池田さん、こんにちは。
ドブリーデン、こんにちは。
ドブリーデン、
こんにちは。
いきなり、これはひょっとしてチェコ語。
チェコ語、
あ、そうなんですか。じゃあせっかくですので、さよならはさっき聞きます。
さよなら
聞きます。
ナスフレダノ
ー、ナスレダノ
ー、スフレダノ
ー、スフレダノ
ー、あ、カタカナで言うとね、ナス、はい、ナスビのナス、はい、クレタノーというような、もうパッと言えば
卵のスフレダノーっていう、そんな感じしますけど、スフレ、そう、
ナスフレダノー、そうそう、それがさよなら。
それだけで30分経ちそうです。はい、ドゥブリーデン、はい、さあ、はい、池田さんは今ご紹介しましたけれども、長年 KBS 京都にお勤めだったんですよね。
そうですね、定年退職、5年前に定年退職しましたね。
はい、
で 今はあのクラシック音楽を中心に録音とか映像制作してますけれども。
あ、そうですか。こうどうでしょうか、その KBS にお勤めだった頃はどんなこう人だったんでしょう。池田さんは
嫌がられたんちゃうかな。うるさいし、
もうこだわるっていう、そんな感じ。
こだわるちね、もうめんどくさかったんちゃいますか。
あ、もうきっときっと、もういろんな素晴らしい番組も配信されたんだと思います。いえいえ、はい。そして現在は映像制作、そして、まあ主には
音楽中心ですね。
あ、そうですか。まあクラシックに造詣が深いというところですが、ご自身は何か楽器は演奏したりされるんですか。
昔はフリュートを吹いてたんです。
お、
今はホラーを吹いてるんです。
なるほど。両方とも、まあ、管楽器、まあ、
吹くもんです。
吹くもんです。そうですか。はい、今日はですね、まあ行きたいと思う気持ちがあるけれども、うん、なかなかこう東欧というと意外と行く機会がないんです。あのこのチェコのプラハと言いますと、あの、まあ、年代によって違うと思うんですけれども、プラハの春という、ね、そういう歴史上の事実というのがありましたが、あの池田さんが、プラハと出会われたのは一体どういう、こう何かきっかけあったんですか。
まあ、今から思えばですけれど、はい、幼稚園に入る前ぐらいに大阪の四ツ橋にあの電気化学館っていうのがあったんですね。でお袋に、
大阪生まれ、
いやいや京都なんです、
はい、
で電気化学館に新しいプラネタリウムが入ったということを新聞かなんか読んだらしくて、お袋が連れてったるわっていう話で行ったわけです。
すごい、
はい、なんかものすごくかっこいいでしょ、
はい、
で
そして
その夕方から夜になる場面の中で、はい、皆さんご存知の有名なあの新世界の二楽章ですね、あの学校でよくなったりとか、タラララララ、
はい、
あれがなったんですよ、
でもプラネタリウムで、
それをバックに夕方になっていくというのは、まあ、よく考えたというか、まあ、
素敵ですよ ね、
すね、
あのちゃんとそうやってそれに合う音楽が設定されているというところが素敵です。
それが気に入りましてね、
はい、
お袋にそのこのレコード買うてっていうわけです。
幼稚園の時？
幼稚園の時ですね。
なかなか
冴
えた子ですねって感じ。
いや、なんかね、レコードプレーヤーをね、ちょうどお袋が買ったかなんかでね、あってね、たった1枚だけレコードあったんです。たった1枚だけ。
ほう、プレイヤーとたった1枚のレコードが。
それは親父のために買ったみたいですけどね。
はい。
で、僕はそれが欲しくて、その新世界よりね。そしたらお袋が、この曲の名前が分かった、こうってやるっていう。分かったのが中学1年生で、もう忘れてましたけどね。
はい。
オーケストラクラブっていうのに中学の時あって、それ入ったんですよ。
はい。はい、
その時の曲目がそれだったんです。
いやー、これはご縁ですね。皇帝という歌、その曲が、オーケストラで。これは素晴らしい。
すごいでしょ、
はい、すごいです。
三つ子の魂がね、ずっと引きずってるんですよ。
いや、すごいです、本当に。やっぱりそれが、こう、出会いと、ね、曲との出会いですけれども、うん、出会いですね。
で、その後ですね、はい、その曲が知って、で、チェコであるということが、ドージャークということでね、はい、作曲家がチェコであるっていうのが分かって、はい、そして、まあ、中学、高校。高校1年生ぐらいの時にはあの学生運動激しい頃ですね。
ほう。
で、我が校でもいろいろあったわけです。
我が校どのあたりですか？
堀川高校の音楽科なんですけどね。
すごい。
それでその時に、まあ、世界中が結構荒れてましたよね、あの頃ね。荒れてるっていうか、いろいろな運動が、
まあ、いろんなそういう、こう、社会運動というか、
ありましたね、
はい、
でその時、その中で、あのチェコが社会主義国のチェコスロバキアですね、当時はチェコスロバキアが自由化、
はい、
人間の顔をした社会主義を目指そうという自由化運動を始めるわけです。
ドプチェク第一
書記、そうです、そうです、はい、よくご存知、
ね、いやいや、ね、歴史です、歴史、
でそれに対してソビエトが、
はい、
あの戦車を送り込むわけですね。で戦車
を、そんなに勝手なことしたらあかんっていうことですよね。
あの時はね、
この東ヨーロッパ、
あの時のウラン、あの核兵器のウランはね、ほとんどチェコ産だったんですよ。
ほう。
だからそれを取り上げ取られるとまずいってい
う。あ、そんな勝手に自由化して、あの西
に
目が向いたら困るということですね。
ということでしょうね。
はい。
で最後いろいろ抵抗運動があって、68年ですね。68年の8月。に抵抗運動があったんですけど、最後は抑えられると、
はい、
その時にそのニュース、あの生放送というのがその当時はないですから、ニュースで遅れて僕ら見るわけですけど、その時にその最後の最後、その地下放送でね、もうあの無駄な抵抗をやめてね、あのいや自分たちが無駄というのは血を流すようなことをせずに、言われた通りのことだけをしようっていう、そういう実はあの小説とかそういうキャラクターがあったんですよ。ものすごく滑稽な、言われた命令をまともにやればやるほど命令した方がおかしいというブラックユーモアなんですけどね。
なるほど。それだけそういう人は、まあおかしい命令をしているんだということを言いたいと。
そうそう、そのシュベイクというキャラクターがあるんですけど、
はい、
兵士シュベイクのように振る舞おうということが地下放送の最後なんですよ。
なるほど、はい。
それに痛く感激しましてね、
はい、
音楽もやりたいな、でも放送もかっこいいなと、
はい、
で今の仕事になっていくんですけど、その時に長くなりましたけど、ずっとチェコというのはいつもテーマに残ってるわけです、僕の頭の中。
本当ですね、今伺うと、ちょうどそのチェコがいろんなこう激動の時代っていうか、その池田さんの青春時代と
真っ只中だったんですね、
はい、その新世界と出会ってで、はい、そして青春時代が、まあ、チェコがやっぱり激動の時代、いろいろはあるけども激動の時代だったと。
そうですね、はい、でちょうどその頃はビートルズが日本に来た後とかね、
はい、
そういう頃でヘイジュードが流行りだした時期なんですよ。
ヘイジュードですね。
そうですね、はい、でこの自由化の時に、自由化の、まあ、弾圧を受けて、その頃にチェコの人たちね、2人重要な人たちが出てくるんですけどね、
はい、
これは今日は3月3日の
おひな様、
おひな様
で、はい、桃の節句、
桃の節句、この2人とも女性なんですね。
へ
え。1人はもう皆さんものすごくよくご存知だと思うんですけれど、
はい、
東京オリンピックの金メダリスト、その次の、メキシコオリンピックの金メダリストのビエラ・チャスラフスカさん、
はい、
チェコ語で発音するとあのビエラになるんですけどね、まあ、通常ベラ・チャフラフスカって言われてますけど、
チャスラフスカさんは2回 金メダル取られたんですか。
そうですね、たくさん取ってあります。それともう一人が、これは日本であまり知られてない方なんですが、はい、マルタ・クビショバーっていう人がやるんです。
そうですね、私お名前、ね、存じ上げません
ね、はい、でこのマルタ・クビショバーさんが、はい、ヘイジュードをその時歌ってたんですよ。
ほう、
でそれもね、ちらっとだけなんか聞き覚えがあるんですよ、ニュースのなんか断片で。でそれがあってからずっとそのやっぱりチェコに興味があるのと、一度行かなあかんなってそれから思い出して、はい、まあそのずっと通い出してると。
あ、こう今おいくつか存じ上げませんが、その思い立ってから、一体今までに何回ぐらいチェコに通われたんでしょうか。
いや数えたことないですけれど、はい、多分社会主義時代はそんなに頻繁に行けなかったんで、年に1回か2年に1回ぐらいです、大体ね。で89年の自由化の頃からちょっと面白くなって年 7,8 回ずっと行き続けてますし、今年は残念ながらまだ1回も行ってないですけれど、何回でしょうい
やそれ掛け算足し算いろいろしないと飽きません、ね、50回ぐらいかもしれません。いや、もっと多い。
そんな少なくないです。あ、
すごい。
だってもう30年近くなるでしょ。
あ、通い始めてそれぐらい経つ。
へえ。
3,7。わお。
でしょ。
後でゆっくり。
後で。はい。パスポートの判子を考えると、
ね。もうそれも全部チェコ、行き先はチェコなんですか。
まあ、基本的にも行って、どっか行っても必ずプラハへ寄るとか、
はい、
プラハへ寄ってからどっか行くとかいうパターンですね。
そうなんですか、はい、分かりました。さあ、最初にも申しましたけれども、うん、プラハは、絶対にこう行かれた方が素晴らしい街だったと、結構有名な方が行かれ、ご夫婦で行かれたんですけども、すごかったわ松坂さんっていう話をしておられたんですが、以来ずっと行きたいなって思ってるんですけども、どうでしょうか。こう実は美しい街というのにはまあ理由もあり、そして深い深い歴史があるというところを今日は伺いたいんですが、
前振りが長くなりましたね。
いえいえ、そんなことありません。
本当のところはもういくつもお話したいというか、もうっていうかこれだけプラハへ通うぐらいですからね、
はい、
まあ、魅力はいっぱいあるんですけどね、今日はちょっとその先ほど言ったお二人に絞りたいなとは思ったんですが、
はい、
まずそのチェコプラハってどういうとこかということで、もしインターネットをご覧の方はこの写真が見れるのかな、地図、
はい、これは、上下は、
上下はこうですね、はい、
動画でご覧の方は、
あ、動画、あ、見れるんですね、
ユーストリーム、
14、15世紀ぐらいの、まあ、日本で言えば戦国時代入る前ぐらいですね、のヨーロッパの地図を女性にこうなぞらえて書かれてるんですけど、この中でど真ん中にチェコが入るわけです。チェコプラハが心臓の部分ですね。
はい、ということは
もうヨーロッパのハートで
中心
なんですね。
文化の意味でも交通の面でも、
交通の要衝であり、はい、文化の面でも、中心であるし、それから、民族的にもいろんな複雑な民族の中の中心的役割を果たす。
スラブ民族とかいろいろ、
ユダヤもあるし、
ありますよね、
ロマもあるし、はい、そしてこの地図が描かれた頃は、
はい、
神聖ローマ帝国の、また勉強していただいたら皆さんいいんですけど、神聖ローマ帝国の
大体年代としては、
15世紀、14世紀、15世紀、まあ14世紀ですね。そうですね、
はい、
カレル4世っていう方が統治された時は、まあ、一番華やかやった頃ですけれど、まあ、これはルクセンブルグ系で、ルクセンブルグから来られた貴族ですけれど、まあ、その頃に一番華やかな時代やったと、その頃の地図なんですね。だからヨーロッパの中心であると。
はい、
でチェコの北の方は工業、鉱山とかね、
はい、こうおっしゃってましたですね、
お金とか、はい、ウランもありますし、はい、石炭、鉄、金、銀、それからエメラルドとかそういうものも出てくるし、
すごいですね、
そういう地域なんです。だから鉄を使って兵器を、当時のね、武器を作る、 ということも盛んになってくるし、で南の方はのんびりした農業地帯で、はい、水は豊富だし、あの割に平原があったりするということでだったんですけれどね。
有名な川がありますよね。
あ、そうですね、はい、ブルタバ川、はい、あのドイツ語ではドナウじゃない
モルダウ、
モルダウ
です、ね、モルダウ
でもね面白いですね、モルダウ、はい、モルダウね、ブルタバのね、はい、源流っていうのは、はい、5000年前はドナウに流れてたんですよ。
あ、
地殻変動で
まんざら間違いでもないと。
そうそうそう、
はい、わかりました、ね、はい、まあそういう、神聖ローマ帝国、当時はもうまさに中心地だったと、ね、心臓だったという、
そうですね、
はい、しかしし
かし、まあ、それは当然政治的にも軍事的にも経済的にもいろいろな交流があって、
はい、
ここを中心に、まあ、あのスラブ民族を中心にいろんな人たちが住んでたんですが、これが何度も戦争に遭うわけですね。で一番華やかやった頃から、ずっと戦争になるんですけど、歴史としてはプラハが大体10世紀ぐらいから文字として歴史は残ってるんですけれどね、出てきたものは平安、日本で言えば平安時代の頃にはすでに、ロツンダっていうんですけど、円形の礼拝場とか、もう ロマネスクのローマ時代の、それはもうきっちりあるんで、7、8世紀にはもうかなりはっきりした形の国はあったみたいですけどね。
あ、そうなんですか。
それからずっと戦争続くんです、はい、古い戦争もありますし、それから、宗教改革っていうのが、ドイツのマルティン・ルターとかが有名ですけど、その辺より、先に100年前からフス派の人たちがフス戦争、30年戦争と続くんですね、
はい、
そしてハプスブルクの、ウィーンのハプスブルク家の統治の時代が、500年600年続くんですけれど、その間にチェコ語はまず公用から外されるわけです。で当時 の、 社会の中の下働きをチェコ人がさせられると。
あ、
だから洗濯女であったり音楽家であったり、それから料理人とかね。
へ、
まあその中でチェコ語、
まあ、現代で言えば素晴らしい仕事ですよね。はい、
はい、それで、彼らにとってもう軍事で武器で抵抗するということもできなくなって、そして言葉が使えなくなった時に彼らの拠り所っていうのは宗教でもあるんですけれど、やっぱり言葉を中心に文化、いろんな文化を自分たちの中で作って、それをものすごく大切にしようっていうことが必要になってくるわけですね。で、ものすごいそのレベルの高い文化性が出てくるということで、抵抗っていうのが、まあ先ほど一番最初にお話した茶、マルタ・クイショワーさんの歌になって出てくるということになるんです。で、チャスラフカさんも実はつい最近亡くなられたんですが、はい、大変なその歴史の中で翻弄されるんです。で、結婚されるんですけど、その旦那さんの家族からはものすごく、いじめられるというか、でその中で結局は離婚することになる。それがプレッシャーになって病気になっていく。息子たちもその、お父さん、実のお父さんとも複雑な関係になって、まあ1990年の89年自由化以降に、まあ殺人事件やっていうことで、検察の方が動いたりとかするんですけど、結局はそれは何もなかったということで、複雑な家庭環境を抱えてしまうと。でそのことで病気になられるんですけどね、まあその後、まあ戻られて元気になられたところで、ちょっとがんが見つかって昨年亡くなられたと。
ああ、そうなんですか。まあ日本の皆さんにとると、ある年代以上の方は、チャスラフスカさんって非常にこう記憶に残る方、ですよ ね、
そうですね。
その美しい体操選手として、
はい、で葬式されてないんですよ実は。でそのためにちょっとチェコニチ教会という向こうにあるんですが、はい、そこの名誉会長でもあられたので、
はい、
四十九日というのをやってほしいということになって、日本式のちょっと聞いていただきましょうか、はい、CD で。 で、ちょっと、しゃべっていいかな。で、今ちょっとお聞きになれる、これはあの、天台商業の、あの、トップの方なんですけど、西川文太さんという方が商名されて、それからあの天台の大僧正様があの同志で四十九日を実はやったんですが、
ジャスラフ
スカさんのためので、ただものすごい、まあ、もちろん反響は、
もちろんそれをプランされて、
もちろんプランしたんですけど、はい、でこれができたというのは実はこの数十年、20年30年の間に、はい、いろいろなコネクションとかもできてしまって、やらざるをえんようになってきたという、まあ、今列挙するのは大変ですけど、いろんなことをお手伝いさせてもらってたと、
は
い、で四十九日までは済ましたんですけど、
四十九日そのプラハでされたんですか。
そうです、向こうで。
どうこうお坊様が、あのご住職っていうか、僧侶の皆さんが称名を唱えるというのは、場所はどういう場所ですか。
これはあの修道院跡なんですけど、はい、礼拝堂の中で、うん、あの聖アグネス修道院っていうのがあるんですけど、今一部美術館に使ってますけれど、そこの礼拝堂をお借りしてやるということで、まあ、もちろんチェコのそういう関係の人ばっかりが200人300人ぐらい参列されて、まあ、あの日本語で十分あの通じましたね。
そうなんですか。
でそれもレベルの高い本当のことをやると、いつもチェコの人たちは感動したり、その共感してくれると。
そうですね、うん、あのやっぱり伝わるっていうか、やっぱりあのこの思いがこもったものは、あの万国共通っていうか伝わりますよ ね。
だから我々もそうだし、言っていただいたそのお坊さん方もそうですし、それからチェコの人たちも、チャスラフスカさんっていうのは特別の人であったと。それはその彼女の歴史もあるし、自分たちの歴史もある、それを大事に持ったと。まあ話せば長くなるので、これぐらいしますけど、あの同じように、あの先ほど言いました89年の自由化の時に、また、マルタ・クビショワーさんが、
はい、
あの呼び戻されるわけです。一旦歴史からあの消えてしまった彼女なんですけど、
はい、
やっぱり68年のソ連軍が入った時に、
平柔道
を歌って、はい、もう一曲彼女がその時に歌ってたのが、マルタの祈りっていう曲があるんですけどね、
はい、
これがまあ泣けてくるんです。内容はね、あれなんて、なんていうんですかね、まあテレビの当時社会、ソ連が入ってくるまでにやってたテレビのドラマの連続ドラマの、あの挿入歌なんですね。
へ
え。で、それが意味がとても深い意味で、それがあのソ連の連中にその、これ は反抗する意思があるだろうということで言われて、結局彼女は干されてしまうんですけれどね。
うん、
あの彼女がその、チェコの民族と、民族じゃない、チェコ国民ですね、みんなと、それから未来に対して暗く思わないようにしようと、あの未来を持ちましょうと、希望を持ちましょうっていうようなことを祈ってるにつながるんですよ。
そうですか。
これちょっと書いてきたんで、あの僕下手ですから、松岡さんいっぺんちょっと紹介していただけます
か。そうですか、はい、わかりました。平和が長くこの地にありますように。悪意と妬み、恨み、恐怖と争いが去りますように。速やかに去りますように。もしも今失われた未来の手綱がその手に戻るなら、人々も戻ってくるでしょう。空から雲がゆっくりと晴れてゆく。種まく人々の収穫の日が来た。私の祈りが心に届きますように。苦難の時の中から花に降りたお掃除物の氷の下から、平和が長くこの地にありますように
と、まあこれが続くんですけど、ちょっとこれをチェコ語で聞いていただきましょうか。
はい、池田さん、この歌を今聞きながら、 高校時代を思い出すんやっておっしゃってましたけれども、高校時代といえばそのプラハの春、
そうですね、
はい、ソ連軍が侵攻してきた、そのプラハの皆さんが、苦しかった時代、まあ、そういう苦しみっていうのはこのプラハの皆さんはナチスドイツにも、
そうですね、500年チェコ語を使えなかった人たちが、はい、20世紀に入ってやっと独立するんですけど、喜んで10年15年してナチスが入ってくるわけです。でナチスをやっと追い出した。そしたら今度はソビエトの影響下に入ってきた。だから89年っていうのが、68年がソ連が入った時ですね。皆さん68という数字をひっくり返してください。上下89になるんです。で89年に自由化が起こると。
おお、そうですか。はい、まあいろんなことがあるんだけれども、私たちは平和を願うというその気持ちですよね。
そうですね、文化で。
はい、わかりました。最後にもう池田さんにとってもう、40秒しかないですチェコプラハはどういう存在ですか。
まあ、皆さんに知っていただきたいのはアメリカとかドイツフランスだけがヨーロッパではないということを知っていただければ。
ああ、本当ですね。はい、わかりました。素晴らしいお話ありがとうございました。この番組はストロベリーセブン近藤電業社武田病院のご協力でお届けしました。お話は元 KBS 映像制作の池田和夫さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。